女芸人の先輩のアマコインターさん女性コンビが解散されまして、私めっちゃお世話になってたんですよ。で、アマコインター聖子さん吉本も退社されるってなって、もう、はい、芸人さんお世話になったから電話して、聖子さん本当にお世話になりました、お料理とかされてますからね、お料理のお店とか出されるんですかって聞いたら、フリーで芸人やるって言って、フリーになってまで芸人さん大好きです。
ユリアンレトリーバー、
ユリアンレトリーバーの、
ユリアンレトリーバーの
最近どう。
すいません、第1回からね、なんかちょっと自分じゃない話をしちゃったんですけど、ちょっと大好きお世話になってる先輩なんで、ちょっと言わせてもらっちゃいました。改めまして、今日からスタートしましたユリアンレトリーバーの最近どう、生身の人間です。よろしくお願いします。いや嬉しいです。私のことをね、こういう人間なんだっていうのを共有していただけたら嬉しいです。私日本で芸人やらせてもらってるんですけど、出身は実は NYC で、奈良県吉野町なんですけどえかげせー、日本で今住んでるんですけど、今年の10月か、11月ぐらいですかね、アメリカに引っ越そうって決めまして、だからそれまでの間にね、なんかいろいろこう皆さんと共有できるものがあればいいんですけど、私って本当にみんなが思ってるほどそういう平和な人間ではないというか、結構乱暴な人間だったり、腹立ちやすかったり、こう起伏が激しい時があるんですね。だからびっくりしないでいただいて、あ、こういう人間なんだって思っていただけたら嬉しいです。なので本当に日記感覚というか、あ、ゆりはこういうことあったんや最近って思えてもらえたら嬉しいです。まずなんでアメリカに行くんだって思われてるかもしれないんですけどね、私もともとバックトゥザフューチャーが大好きで、あ、バックトゥザフューチャーそれが好きで、中学校ぐらいの時に、そのなんで好きになったかって言ったら、主人公のマイケル・ジェイ・フォックス、あ、マーコ・ジェイ・フォックスが好きになって、で、え、めっちゃかっこいいって、あ、めっちゃかっこいいって思ったんです。もうこれやってたら止まらなくなるんで、ここでやめて、でアメリカに憧れて、アメリカのそういうマイケル・ジェイ・フォックスイコールアメリカ、アメリカイコール映画、映画イコール英語みたいな、なんかそういうので憧れて、いつかアメリカ住みたいなって思ってたんですよ。でもなんか芸人にもなりたいってずっと思ってたから、どっちがいいかなって、大学生ぐらいまでアメリカ行って、なんかそういう映画関係の仕事をするか芸人になるか決めようってなった時に芸人って決めたんですよ。でもアメリカ行く夢は諦めてたと思ったんですけど、芸人になってそのコントしたりボケたりするだけが仕事じゃないって、好きなことが何でも仕事につながるんやっていうのを気づいて教えてもらえて、あ、じゃあアメリカの夢って全然諦めるべきものじゃなかったんだっていうことを10年ぐらい前にハッとしたんですよ。芸歴今12年なんで、2年目ぐらいの時ですかね。だからアメリカでなんか芸人になりたい、アメリカで映画の仕事とか何か携わりたいっていう思いをずっと持ってて、この度やっと2024年の10月11月に渡米することになりまして、なんで2024年なんだってそんな10年前からね思ってたのに、ずっとだからその行動には移してなかったんですよ。何か私行きたい行きたいばっかり言ってるけど、なんか行動に移さないといけないなって思った時に、そういえばアメリカのオーディションやってブーって押される番組あったなって、アメリカズゴットタレント、あれやったら応募できそうと思ってパソコン開いて調べたら、ちょうどエントリーしてますってなって、それが2018年ぐらいだったんですけど、受かって裸でアメリカの水着着て走り回るだけの慣れでなんか初めて行けたんですけど、オーディションに現地に行ったんですよ。あれ実は一回オーディション現地ニューヨーク行って、で受かりましたっていう連絡が来て、次のロサンゼルスに行くんですけど、その収録場の1回戦なんですけど、部屋に100人ぐらいいて、合格してオンエア出れる人が、じゃあプロデューサーさんがその部屋に来てくれて、皆さんおめでとうございます、今日選ばれた100人ぐらい、4万人の中から選ばれてます、世界中からエントリーして、 4万人でこのただ裸で踊るやつ受かったって、他どんなんやってみたいな、これで受かるって他どんな しょうもないのをエントリーしてきてたんや、39,900と思って、まあ、ありがたいなと思いつつ、まあそれもあったんですけど、そっから全然行動も起こしてなくて、いつかアメリカ行きたいな、裸で踊って言葉なしではお笑いできたけど、言葉ありでお笑いしたいなって思ったんで、その後直後にスタンダップコメディを挑戦しに行ったんですね。でもなんか結局スタンダップコメディでどんなに英語勉強しても住んでないと文化のことってわからないじゃないですか。あるあるとかができないから、あ、それやったら実際住んでみようと思って LA に行くことにしたんです。でもね、もっと早く行くのは行けたんですよ、本当だったら。でも方角を見てもらおうと思って、結構日本で引っ越す時とか風水じゃないですけど、いつぐらいの時期にどっちの方角に引っ越したらいいとか調べてもらうの好きで、アメリカに引っ越すのはいつがいいですかって2020年ぐらいに聞いたんですよ。そしたらおじいさん の鑑定士さんみたいな人やったんですけど、超能力とかじゃなくてもう本当に計算でやってくれるんですけど、うん、アメリカはって言って、その日本地図ではもう載ってないから、でっかい世界地図みたいなのを紙で1枚広げて、もうビリビリ破りながら広げて、ロサンゼルスですか、ニューヨークですか、どこですかって聞かれて、あ、うーん、一応ロサンゼルスかと思うんですけどって言ったら、日本からロサンゼルスであろうがニューヨークであろうが方角全く一緒やってなんで聞いたんやと思ったんですけど、あ、これやったら2024年の10月から12月の間が一番いいですって。でそれで行くことにしたんですよ。どんぐらい行くかは決めてなくて、もう東京の家も引き払うんですよ。だから結構海外行って行ってきててされるパターンもねあると思うんですけど、私は向こうで売れるまで帰らんようにしようと、向こうで売れたらちょっとなんか凱旋ライブじゃないですけどそういうのしたいけど、なんかいつでも帰ってこれるって思ったら、なんて言うんですかね、甘えびありますからね、できるだけ帰らないようにしたいです。
Hey guys, you're a retriever. What's up?
先輩にアメリカに行きますって伝えたら、みんなね、アメリカ行きますって言ったら、もうみんなめっちゃ応援してくれて、いいな、頑張れって言ってくれるんで、だから、その話の流れで、あ、ぜひ遊びに来てくださいって言うんですよ。で、全員にぜひ遊びに来てくださいって言ってるから、もしなんか、全員遊びに来てくれたらどうしようって今ちょっとなんか思っちゃって、やっぱり、で1週間でも1人が来てくれて、次の1週間1人来てくれて、だから2年ぐらい結構すぐ過ぎちゃうじゃないですか英語だけの環境に身を置いてやろうと思ってるのに、全員がなんかちょっとずつ来てくれたら日本語しか喋れなくなるから、もったいないですよね。
言葉の心配はもう、
言葉の心配は I don't care because you know like I'm studying English right now so that...これから勉強して and then like talking いっぱい喋って口を鳴らす口を鳴らして、もっとニュアンスとか喋るようにしてる、ね、やっぱりね、なんかなんでしょう、その喋れるのがもう当たり前みたいな世界なんです。で英語その向こうで働くってなったら、オーディション勝ち上がっていくってなったら、だからやっぱり喋れないっていうのはマイナスからのスタートなんで、とにかくゼロスタート地点に立つためにめっちゃ勉強しないといけないなって思いました。向こうで活動はもう本当に何も決まってないんで、とにかくオーディション、スタンダップコメディのお笑いのオーディションがあるんですよ。自分でエントリーして5分とかで、それを出したら、お客さんの中にたまに偉い人が混じってるんですって。でそれであの子いいじゃんみたいになりますって聞いて、でここ 2,3 年ぐらいにアメリカ行くたびにそれエントリーしてるんですよ。でこの去年もアメリカ行った時に仕事でみんなで 行ったんですけど、私だけちょっと延泊しますって、なんで延泊すんのって言ったら、スタンダップコメディのエントリーしたいんでって言ったら、先輩にそんな観光するために1日伸ばすみたいにエントリーする人いないって言われて、それでやれてやってるんですね。で去年とかも結構やったんですけど、1週間ぐらいいてずっとエントリーして毎日のように出てて、帰る頃に吉本 USA っていう、吉本の事務所実はロサンゼルスにあるんですけど、一人だけ社員さんがいて、で1週間お世話になりました、スタンダップ頑張ります、今日もこの1週間頑張れてよかったですって言ったら、その人が、あ、僕あのジムキャリーもスタンダップ出身なんですけど、ジムキャリーがスタンダップやってる時に、あの人いいじゃんって言ってくれた人、スカウター知ってますんで、今度言いますって言われて、さっき言えやこの1週間何やってんわしって、ちょっとそこ腹立っちゃいましたね。
そうですね、
はい、
なんか住むところ大体決めるとか選んでるの？
家住むとこね、どうしようかなって思ってるんですけど、結構ほんまに高いんですよ、ロサンゼルスもニューヨークもね。でも友達に聞いたら、あの治安を安全をお金で買ってると思って、高いけどちょっとそこは惜しまずにやった方がいいって言われて、安全なところでワンルームで50万ぐらいどうやって生活するんですか私、まあ、もうちょっとそのなんてルームシェアとかいろいろやり方考えたらもうちょっとあるはずなんですけど、そういうところがなんか何千ドルみたいな、どうやって生活していけばいいこの前アメリカ行った時もノートとペン買ったら2000円ぐらいしたんですよ、円安がすごくって、はい、どうやって生活していけばいいねえ、この前ニューヨークの空港で、思い込みかもしれないんですけど、空港着いて一人で、じゃあ一回ぼったくられたことあったんですよ、ニューヨークで。タクシー一人で待ってたら、そっちじゃないよって言われて、あ、なんか危ないから結構ですって言ったのに、いや本当に本当にこっちこっちって言われたら、なんか連れて行かれたとこ、なんか誰もいないロータリーみたいなとこ行って、でそのままめっちゃでっかい車来たんですよ。でここに乗ったらいいからって乗せられて、ニューヨークはカード社会じゃないから現金下ろしてくださいって言われて、銀行寄られて、で銀行で500ドルぐらい下ろして、本当は6000円ぐらいでいけるとこ5万ぐらいでやられたことがあったんで、今回は絶対そういうことがないようにって、話しかけられた人全員にノーノーノーって言い続けてたら、何がノーやみたいな怒られたんですよ。でなんかわーって言って、何がノーやねん、英語わからへんやろって言われたんですよ、ニューヨークで。ほんまに何言ってるかわからなかったそれをなんかちょっと嫌だったことがあったんで、すいません、いつも多分これ第1回やからやと思うんですけど、何喋ってるかわからなくなっちゃって昔の経緯を話してたら何の話したっけってなっちゃうからまあ、なんやこれって第1回聞いて何の話しとんねんってなったかもしれないんですけど、私も多分慣れてくると思うんでぜひお楽しみいただいて、私だけじゃなくていつかね、ゲストの方もお迎えして、なんかそういうたわいもない話をみんなでできたらいいなと思いますし、最近どうっていうテーマなんですけど、まあ、腹立ったことでもイラッとしたことでもお悩みでも何でもいいです。言いたいことあったらぜひ送ってください。番組のホームページのメッセージフォームからお待ちしています。ということで、この辺で今日はお別れです。長い間お世話になりました。違うでしょ、ユリアンレトリーバーでした。
この番組は毎週木曜12時に配信されます。
ユリアンレトリーバーの最近どう？